どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目を開いた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週の日曜日の夕方からですね、実は聖書の御言葉で14日の夕から21日の夕までっていう言葉を語られまして、実は1週間の断食をですね教会ではしておりました。もちろん全員がやってるわけじゃなくて何人かやってるんですけども、私はあの断食というのは大の苦手なんですね。で断食しようと思って決心してですね、家にいたらですね、一食持たない間に食べたりですね、それぐらい弱いですね。一週間なんてとても無理だなと思ったんですけれども、前半の時にですね、九州の、北九州からとか、人吉からとかですね、それから、大牟田からですね、牧師の方々が来られまして、一緒にやりました。そして、途中から熊本のエリシャ牧師国際も来られまして、その前半でも北九州は1日で帰って、人吉は2日で帰って、そして、大牟田は3日で帰ったんですが、その3日目から今度は、エリシャ牧師たちが来られまして、まあ、3日来られたんですね。で、後半になったらですね、今度は長崎の牧師たちがみんな一緒にやってくれましたですね。結果的にはそれで、あと7時間で、マットすることができますね。で、何をこんな話をしたかというと、一人ではできないんですよね。でも、教会の助けがあるときに、自分一人ではできないことも、全うすることができるんですね。で、もちろん、本当に大好きで、もう、周り関係なく一人で打ち込めることが皆さんにはあるかもしれません。それは一人でもやっていいかもしれませんが、それをやれたとしても、苦手なことや、あるいは増えてないことっていうのは、一人でやろうと思って、やった方がいいなと思って、やりたいと思って決めても、なかなか続かないものなんですね。でも、教会っていうこの守りと助けがあるときに、私はそれを全うできるんですね。で、これは教会の恵みであるな、ということを非常に深く思います。またですね、今回実はエリシャ牧師は、水曜日から来られたんですけど、それはですね、日曜日来られまして、本当は一緒にすぐ入る予定だったんですけど、鹿児島の泉というところで、まあ、正解をちょうど1年前、12月28日から始まったんですけど、そこでこの前パウロ牧師が来られたときに、一人のご婦人、野見山副牧師の、お姉さんが救われまして、洗礼を受けられました、1年経ってね。そしたら、その、洗礼を受けたらすぐにですね、そのお友達が非常に厳しい状況で、もう、ほっといたら死ぬんじゃないかっていうぐらい大変な状況だったんですね。それで、ぜひ、ということですね、電話をすぐエリシャ牧師がかけてくださったんですね。そしたら、電話でだいぶ落ち着かれたんですけれども、まあ、エリシャ牧師がメールが来ましてですね、言ってあげたからといって何をしてあげれるわけでもない。でも言ってあげたら、きっと救われるような気がしますって書いてあったんですね。でも断食生活だからどうしたらいいでしょうかってことなので、まあ日曜日はこちらに来られたんですけども、すぐにですね、すぐ月曜日に行ってあげてくださいってことで、土曜日にメールもらったんで、すぐ月曜日に行ってあげてくださいってことで、まあ一旦戻られて、そして月曜日の日に訪問されたんですね。そしたらそこでですね、40代の娘さんと60代のお母さんなんですけども、お二人が、本当にイエス様に触れられたみたいで救われたんですね。それで、それから聖書で祈ったりしてるそうです。そして、つい、昨日かおとといですね、野見山牧師のお姉さん、野見山さんと電話で話したそうですけども、その親子がですね、本当に変わったので、家族がびっくりしていて、家族が驚いていて、すごく家族も喜んでると、その二人が変わったので、ってことだったんですね。そして、早く成果をしてほしいってね、いうふうにこう言われてきたってことなんですね。で、それを聞きながら、本当に良かったなというふうに思っています。で、本当に一番最初ですね、私88年に長崎に来たんですけども、88年に長崎に来て、12月に熊本で、集会が始まって、89年の2月に福岡で集会が始まったんですが、その時ですね、熊本に行くと、人が本当に救われていってですね、月に1回の集会、それから福岡も2月から始まって月に1回の集会だったんですけども、よく言われたんですね。この月に1回の集会は、もう楽しみで1ヶ月間頑張ってる。で、ヘトヘトになってこの集会に来て、ここで神様の力と恵みを受けて、また1ヶ月頑張るっていうふうに言われた方がよくいたんですね。で、熊本はノンクリスチャンいっぱい集まってきて救われていきました。最大60から70になったと思います。それで、福岡はクリスチャンが集めてこられたんですね。不思議なことにね。それで、クリスチャンいっぱい集まってきて、キャリアのクリスチャンが2、30になりましたけれども、それで、その時のある霊的な雰囲気とですね、似たものを感じるんですね。で、神様が再びいろんな方々に触れていかれて、いろんな人々をノンクリスチャンもクリスチャンも導こうとしてるんだなってことを、すごく感じます。で、どうぞ皆さんですね、 主にね、人じゃなくて、本当にイエス・キリストに、イエス・キリストに期待してください。この方は、私たちの愛する人たちに触れて、私が助けてあげたくても助けることができない、いろんな困難や問題に対して、解決を与え、勝利を与えてくださるんですね。ですから、このキリストに期待してですね、たくさんの方々に、機会があるたびごとに分かち合っていただきたいなというふうに思います。さて、それでは今日は聖書に入っていきたいというふうに思います。マルコの福音書の今日は4章のところ、35節からです。ガリラヤ湖っていうのは湖ですね。でも、キネレトの海とも言われてますので、湖なんですけど、海なんですね。今日はその、ガリラヤ湖、そこに、漁師たち、エス様の弟子っていうのは漁師がほとんどです。全員ではないですけど、漁師がほとんどですね。その方々が、この、嵐になってしまった時の話を、ちょっとお話をしたいと思います。35節から、マルコの4章の35節からにします。さて、その日のこと、夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われたと。大事なことはですね、これはイエス様が弟子たちに言ったんですね、さあ、向こう岸へ渡ろうと。弟子たちがイエス様に頼んだわけではありません。弟子たちがイエス様にですね、そろそろもう向こう岸に行きたいとかですね、向こう岸行ったらどうでしょうかって言って、イエス様が弟子たちに向こう岸行こうって、ね、あっちに行こうっていうふうに、こう言われたわけであります。キリストが弟子たちに、強い言い方をしたら命令して、命令したわけじゃないですけど、向こう岸行こうとね、言われたんで、イエス様に言われたら断れませんから、弟子たちは当然ね。だから分かりましたってことで、その時ですね、36節。そこで弟子たちは、群衆を後に残し、つまり、たくさんイエス様を慕った群衆がいたんです。いたんですけれども、イエス様が向こう岸へ行こうというので、イエス様がそう言われるので、弟子たちは、この船に乗っておられるままでイエスを連れしたと。他の船もイエスについていきました。大事なところなんですね。弟子たちが願ったとか、弟子たちが言ったんじゃなくて、イエス・キリストの方が、イエス様の方が、そう言われたので、弟子たちは船を出したわけです。そしたらですね、イエス様の言葉から始まった。もうちょっと言えば、神の言葉から始まったわけです。そして、イエス様が命令されたから言ったわけですよね。皆さん思いませんか？主に言われて、船出して、主の言葉によって従ったわけですよね。当然そうすれば、神様が祝福しかさると普通思いませんか？主の言葉で始めたんだから。でそして神様が、普通なら8時間かかるところ4時間できるとかね、4時間かかるなら2時間くらいできるとかね、もっとすごい信仰の人はですね、船なんだけど追い風が吹いてきて空飛んじゃっていっちゃうとかね、そういうなんか、こう、本当に神様の言葉で始めたらきっと神様が祝福されてくれると普通思うと思うんですね。ところが、主の言葉で始まったにもかかわらずどうなったかというと、37節。すると、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになったと書いてあります。で、後の弟子たちの言葉を見ると、私たちが溺れて死にそうですと言ってます。弟子たちはみんな漁師です。ね。この中には、もともと漁師だった方もおられますから、私が変なことを言ったら後で教えてください。何かというとですね、もともと漁師、もともとこの人たちは漁師ですから、ガリラヤ湖のプロなんです。ガリラヤのことは知り尽くしてるんですね。その彼らが溺れて死にそうだと思いたくなるような、すごい激しい風と波があったわけですよね。だからこれはちょっとした波じゃなくて、彼らが思わずもう溺れて死にそうだと思うぐらい激しい、嵐が来たんだと思いますね。で、イエス様の言葉で始まったのに、このガリラヤ湖の専門家の彼らが、思わずも溺れて死にそうだと言いたくなるような嵐が来たんですね。で、皆さんね、皆さんもその神様が導かれた学校、神様が導かれた、職場、ね、あるいは神様が導かれた結婚、ね、きっと祝福されるだろう、ね、祝福されに決まってる、その通りです。その通りなんですけど、その通りなんですけど、そう思ってスタートしたら、ね、上司は厳しいとかですね、同僚とは合わないとかですね、学校に行くとね、なんでこんな状況なんだろうとかね、結婚してみたらって思うとかね、神様が導かれたら当然祝福されるんですね。その通りです。でも、祝福されると思っていたら、この、思わずも漁師たちが溺れて死にそうと言いたくなるような、ちょっと、っていう困難とか、問題とかが許されることがあるんですね。でも、大事なことなんです。イエス様の言葉から始まったんです。どうかそれを忘れないでください。キリストの言葉から始まったんだから、すんなり行くと思ったら、嵐が来ちゃったんですね。でもね、面白いのはね、 その時にですね、イエス様はどうしてたかというと、イエス様は、38節、ところがイエスだけは、イエスだけはって書いてある。弟子たちはみんなもう溺れて死にそうだって、もう、なんていうんでしょうかね、もう、うおさおしてたんでしょうね。ね、もう不安と恐れでいっぱいだったんだ。イエスだけは、イエス様だけは、友の方で、友ってのは船尾、船の後ろの方ですね。友の方で、枕をして眠っておられたと。まあちょっと脱線しますけど、私枕をしないと寝れないので、こういう文章を見るとホッとしますね。で、枕をして眠っておられたと。弟子たちはイエスを起こしていった。イエス様を起こしたわけですよね。起きてくださいって。で、これは正解です。ね。自分たちでどうすることもできないから、イエス様に助けを求めた。イエス様助けてってね。ただですね、起こし方がひどいですね、これ。どういった起こし方なんですか、ね、例えば、イエス様助けてください、ねね、起きてください、私たちも怖くてたまりませんとかね。そう言えばいいですけど、この時の起こし方、先生はいいですよ、この後。私たちが溺れて死にそうでも、何とも思われないのですか。すごい言い方だと思いませんか、弟子たちの起こし方。こういうふうに言って起こしたわけですよね。で、弟子たちは、イエス様を起こして、イエス様に助けを求めたんですね。面白いなと思うのは、プロの彼らが本当に恐れるくらい大変だったのに、イエス様は寝ていたんです。なんでだと思います。どうして眠っていられたんでしょうか。質問して誰かに答えてもらってみて、なんででしょうね。これね、いくつかあると思いますけれども、今日二つだけね。一つはですね、イエス様は神ですけども、人となられました。全く私たちと同じ人となってございました。この地上の肉体を持たれました。だから一つ違うのは罪が犯されなかったし、罪で思ってなかった。でも、全く私たちと同じになりましたから、ね、この肉体を持っていたので、イエス様もやっぱり当然疲れるんですね。イエス様は眠っておられましたからね。だからイエスキリストは朝早く起きて祈り、弟子たちが眠った間に起きて祈り、そして、こうみんなが目覚めたら本当に人々に仕え続け、そして人よりも遅くまで人々に仕えてました。33歳で十字架にかかる時には、もう50代か60代かと思われるぐらい、まあ、ある意味で老けていたというか、本当にこう、いたわけですね。もちろん精神的にもですね、傷んでいたと思います。自分のことじゃなくて、人々のいろんな悲しみや苦しみを見て。でも、この時眠れてたのは一つは、嵐の中でさえ眠れるほどに体が疲れていたんだと思いますね。で皆さんですね、お仕事とかいろんなことですごく疲れを覚えることがあると思います。その時知っててください。キリストはあなたのその苦しみや疲れを知っておられて、そういう時に本当に主に心を向けると、主は分かってくださいます。そしてあなたの傍らに来てその疲れをリフレッシュすることができる方なんですね。本当にキリストは、あの嵐の中でさえ、こうゆっくり休んでるぐらい、まあ、ある意味で体は疲れていたんだと思いますね。でも、もう一つあると思う理由が、こっちの方がメインの理由です。なぜかというと、イエス様は向こう岸へ渡ろうって言われました。イエス様は自分のね、気分で言ったんではなくて、おそらく父なる神様から、そういう流しを受けて言ったんだと思いますね。ということは、向こう岸へ渡ろうって言った時に、もう神様がそうおっしゃったんだから、必ず渡れると、もう信じきっていたわけですね。だから嵐の中でも安心して眠れるぐらい信じきってた、信頼しきってたんですね。絶対向こう岸に行けるって。だから眠っていたんですね。で、皆さん安心しきってたんでしょうね。平安とかね、まあピースですね、英語で言えば平和とかね。っていうとどういうイメージを抱きますか？平安とかピースというとどんなイメージを抱きます？なんかこう、穏やかな日にですね、歯とかなんかが飛んでいてですね、なんか明るい穏やかな空気を普通描くと思うんですね。ところがですね、名前忘れましたけど、ある有名な画家が、平安、全日本におそらくピースっていうので、解体がある、ね。有名な絵なんですね。それはね、すっごい嵐なんです。すっごい嵐で、その嵐の真っ只中で小舟が座ってこう揺れてるわけですよね。そこに一人の人が乗っていて、本当に穏やかに安心して乗ってるんですよね。そして、平安っていうテーマの、ピースっていうテーマですよね。で、私はね、あ、すごいなと思ったんです。それが本当の平安です。問題がない時に平和でいるっていうのは、まあ普通のことであります。でも、 嵐の真っ只中で、問題の真っ只中で、本当に平和な心を持って、平安な心を持っていれるってのは、これは普通ではありません。で、イエス様はこの時、向こう岸へ渡ろうって言った時に、もう向こう岸に行けるんだって。だから彼は、アイス様は安心して眠ってたんですね。嵐の真っ只中で。弟子たちを忘れたんじゃありません。確実に行けるんだよって。ね、まあ、だから、弟子たちはですね、こういう時ですね、イエス様寝てるって。じゃあ我々もこの際一緒に寝ようって、周りに集まって寝たらよかったかもしれませんね。そしたら向こう岸に、パッて目が覚めたら向こう岸についてるからね。でもこの時は弟子たちは海を知ってたから、ガリラヤ湖を知ってたから怖かったんだよね。知ってるからこそ怖いことがあります。本当にガリラヤ湖を知ってたから、まあ怖くてたまらなかったんでしょうね。弟子さんを起こしました。そしたらですね、起こした時にですね、面白いのは、この後にですね、信仰がないのはどうしたことかって弟子たちをまあ叱ってるというか戒めてるんですけど、それは後なんですね。まずイエス様は起こした時にすぐ起き上がられます。39節、イエスは起き上がって何をしたかというと、弟子たちを叱ったり注意をしたり教える前に、弟子たちが怖くて仕方がない、今本当に不安になっている、その根本の原因の嵐に向かって風を叱りつけ、湖に向かって海に向かって黙れ沈まれって言ったんですね。で、キリストが黙れ沈まれって言った時、風が止まって泣きになったんですね。大泣きになったって書いてますね。ただの泣きじゃなくて大泣きになったって。これは弟子たちには驚きだったと思います。さっき言ったように、ガリラヤ湖を知ってるから、彼らは今までの人生でこんなことは体験したことない、びっくりしたと思いますよね。で、まずイエス様がしたことは願って、イエス様を起こした時に、その問題に向かって命じてくださったんです。で、皆さんが今直面している問題はどういうことかわかりませんが、健康の問題だったとしても、経済の問題だったとしても、人間関係のことだったとしても、将来のことに対してだったとしても、この、私たちが、本当にイエス様のところに行って叫ぶときですね、イエス様は起き上がって、あなたの問題の根本に向かって命じられるんです。ただ面白いですよね。そうやって大泣きになって、まあ、解決した後で弟子たちがびっくりしてですね、ふわーっと思って、でも解決した、よかったと思った、その直後にイエス様はこう言われました。イエスは彼らに言われた。40節、どうしてそんなに怖がるのです。まあ、それは怖いでしょうね。で、信仰がないのはどうしたことです。信仰がないのはって言われたんですよ。私が向こう岸へ行こうって言ったんだよ。大丈夫だよ、必ず行けるじゃないか。どうして私の言葉をそんなに信じれないんだって言ったんですね。ただですね、やっぱり怖かったと思いますよね、そりゃ。で、皆さんも神様から導かれて始まった、例えば、導かれた職場であっても、学校であっても、さっき言いました、まあ、結婚や家庭であっても、ね、神様に導かれたことであっても、困難や問題が来ると私たちは思わずも、どうしてなんだろうと思ったり怖くなったりするんですよね。でもその時に、そこで、なんていうかな、怯えてしまう、あるいは諦めてしまうので、本当に死に向かって叫んでほしいですね。一番いいのはね、信仰を働かせて感謝をすると、それはいいんですけども、そうできないぐらい怖い時がありますね。で、その時に、キリストのところに行くと、イエス様は、そこで起き上がって働いてくださるんですね。で、信仰がないからダメだと言わない。主のところに行く人を、神様は決して拒まない。キリストのところに行く人を神様は決して見捨てないんです。人はですね、助けてあげれることとできないことがあります。でも、イエス様のところに行くならば、必ず主は助けて応えてくださるんですね。で、今日皆さん日曜日の朝ですね、やっと休みの日だと思うんですけども、こうして来られました。で、いつも先週も言いましたけれども、皆さんはキリストに会いに来られたと思うんですよね。もちろんここに人がいっぱいいますから、いろんな人との交わりは、それは素晴らしいです。でも中心は本当に礼拝に来てイエス・キリストに触れること、イエス・キリストにから言葉を受けること、この触れ合いなんですね。賛美の中で神様に触れ、御言葉を通して神に触れられ、神から語られ、イエス様に向かって心の叫びをするときに、それに対してイエス様が答えてくださるんですね。で、そのことをね、ぜひ知っててほしいと思います。そして、41節で、彼らは、まあ、向こう岸してきました。言われた通り向こう岸していたんですね。神の言われた言葉は、その通りになったんです。 大きな恐怖に包まれて互いに言った。果てや水まで言うごときとは一体この方はどういう方なのか、まあ、びっくりしたですね。そして彼らは向こう岸に渡る前によりも向こう岸に着いた時にはこの困難が起こったために嵐が起こったために前よりももっと大きくイエス・キリストを知って信仰を引き上げられていたんですね。この嵐が彼らの信仰を引き上げもっとイエス・キリストの愛の大きさ力の大きさを知ったわけなんですよ。困難はむしろ彼らを引き上げたんですね。さっきお話しました熊本のエリシャ牧師はですね、2年前か3年前に引っ越しをされて今の街道に行きました。今の街道はもともと展示場になったところですごく部屋がいっぱいあるんですね。で、熊本は土地が広いので10台駐車場が入るんですね。そういうところであります。20万弱の家賃なんですけども、そこで、一番大きな部屋で礼をしています。まあ、ぎゅうぎゅう詰めして70入れるかってけど、70入ったらもう手も挙げられないですね。まだ50名がいいところでしょう。30名入ったらもう結構多いと思いますね。いっぱいだなって感じですね。その部屋はですね、家全体大きいんですよ、すごく。部屋がいっぱいありますから。いつも私は熊本行ったらそこで泊まらせてもらいます。で、ところが家賃がですね、その時払えるほど教会が豊かだったわけじゃないですけども、主に示されて踏み出されました。そしたらですね、ある一人の方が、1年間、教会の家賃を払う、ように示されたって言ってね、払ってくれる人が出てきたんですよと。すごいなと思いますよね。で、1年払ってもらった、その方から約束で払ったんで、その献金を払った方はですね、お仕事が、ものすごく祝福されたんですね。いわゆる普通のサラリーマンじゃなくて、まあ、こう、ね、そういうなんかいろいろ、商売ではないんですけど、それで、本当に祝福されたわけですね。その方の子供さんたちは、アメリカとかイスラエルに結構行きましたね。祝福された。やっぱりすごいですね。与えるものは受けるんですね。で、1年経ちました。神様が1年と言われたから、1年経ったのでってことでもう、その献金終わったんですね。それは将来いいでしょう。神様が言ったんだからね。そこからですね、戦いが始まったわけであります。それでも神様は支えてくださったんですが、ここ数ヶ月間ですね、ちょっと今までにないぐらい厳しいところだったんですね。で、その家に移るにあたって、教会中で祈り、エリシャ牧師ご夫妻もすごく真剣に祈り、祈った結果導かれた場所で、間違いなく神の場所だって確信があったわけですよ。そしたらちゃんと1年間支えられて、その人がその1年終わった後も支えられてきたのに、ここに来て尋常じゃないぐらい厳しいわけですよね。そしてついにですね、今月の10日の日にですね、ちょっと溜まっていたものがあって、これを払わなかったら、もう、出ていくしかないとまで追い込まれたんですね。ただそれとは別にですね、そろそろ移動した方がいいと思います。ちょっと狭いので、礼拝の場所はね、家は広いけど、ね、で、でもその移動するにしたってきちんと支払いをして移動するのがやっぱ当たり前ですよね。で、彼らはですね、追い詰められた。で、1ヶ月間ぐらい毎日朝ごとに賛美をしね、感謝をしね、神にすがったわけでありますね。でも福兵が出てくると思っても期待したけど何も起こらなかったんですね。そしてちょうど8日が長崎カリスマ聖会だったかな、8日だったかな、9日だった、8日だったっけね。で、その時にそれは人にはできないが神にはできるって私はメッセージしたんですけど、その言葉がすごく入ってったんですね。で、秋元牧師が神の言葉に希望があるって言われましたの で彼らはまた次の日帰ってですね、また感謝をしたんですね。だからね、10日の朝です。10日の朝に結構お金を貯めてる方がいるけど、いわゆる献金するタイプでは全くない方なんですね。その方がいきなり朝やってきてですね、蒼天の終わった時か蒼天終わる頃かですね、やってきてですね、神様からはっきり示されたので、で、10万円持ってきた。10万円足りなかったんですね。ぴったり10万円。それでね、エリシャ牧師が久しぶりにね、泣きながら証をしましたよね。ピタッとそうなったんですね。それで、嬉しかったのはその人が献金するっていうのは信じられなかったって。で、その人が献金した後、いつもなんか頭の中もやもやもやもやしてなんか鬱だったんです、その人はもともとね。で、ものすごく癒されてきたんだけど、それでもまだ頭がもやもやもやもやしてきたんだけど、全くスッキリしたって言って、えらく喜んでいたそうですね。それで満たされたんですよね。でもまだですね、他にも支払いがあるわけですね。そしたらですね、ある方からいきなり電話がかかってきて祈ったの。神様どうぞ、ね、献金が来ますよねって。そしたら、祈ったそうですね、誰かから電話がかかってきて、ここで教えてくださいって言われて、献金する人を与えてくださいって祈ったらですね、 考えもしなかった人、名前言ったらびっくりしたとしますけど、今言いません。ある方から電話かかってきてですね、ちょっと、口座番号教えてくれませんかって言われて、はいって教えたらですね、その方から献金があったんですね。で、それもかなり大きな献金だったんです。それで全部、ね、払えてったんですね。で、言っておられました。本当に神様っていうのは、言われたことは真実なんだなってね。でも、土壇場まで追い込まれましたよね。で、彼らにとってはそれはものすごく大きな問題だったんですね。っていうのは、ただお金が払えないってことじゃなくて、神が言ったのに、そうならなかったら、彼らにとっては信仰のチャレンジなんです。で、それで神様は見事に満たしてくださったんですね。で、皆さんですね、神様の言葉で始まったことは、必ずそのようになるんです。ただ、神の言葉で始まったら、もう順風満帆、ね、春の海、ひねもすのたりのたりかなってね、うまくいかってそうじゃない。神の言葉で始まった時に、困難や試練や戦いが起こる。しかも、ガリラヤの漁師たちが、思わず溺れて死にそうだと言いたくなるような、本当に尋常じゃないようなことも起こるわけですね。でも、それを通して神様は、もっと大きな神様の祝福とか、恵みを与えてくださるんですね。これどうぞ皆さん、覚えててほしいというふうに、思います。ですね、礼拝の時間を1時間半に短縮する予定です。もうちょっとしたら。ですから、今日は早めに終わります。礼拝の時間はちょっと長すぎるので、ね、時間は。新しい人たちが来た時ちょっときつい、厳しいみたいですので、礼拝時間1時間半に短くするつもりですので、今日はここまでにしておきたいと思います。なんですね、試練や困難は、私たちがそれを通して逆にもっと大きな神様の恵みを知ることのチャンスだと思ってください。神の言葉から始まったことはね、一つ、必ず試練や困難が起こります。神の導きでした結婚、神の導きで始まった職場、神の導きで始まった学校、うまくいくか、もちろんうまくいくんです。でも、あえて主は嵐を起こされます。しかも、思わずも死にそうになるっていうような嵐を起こされます。でも、その嵐を通して私たちは、もっと大きな神の愛、もっと大きな神の力、もっと大きな神様の素晴らしさを必ず知るんですね。そして二つ目はイエス様のところに行ってください。そこでイエス様のところに行くならば、主はあなたの今困っている問題に向かって言葉を与え、そこで奇跡を必ず起こしてくださいます。病であっても、経済であっても、人間の関係であっても、他の問題であっても、主のところに行く人は裏切られることは決してありません。主のところに行く人は決して失望しません。そして、必ず向こう岸に着いた。言われた言葉は成就するんです。必ずその通りなんです。神の言葉は決して裏切りません。人の言葉はそうしたくてもできない。あ、切れた。あ、でも、神の言葉は決して裏切ることはありません。必ずそのようになります。そのことをぜひね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天皇父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今も私たちのために働いてくださっていることをありがとうございます。神様が導かれてそれぞれ置かれた学校や職場や、またある方は教会、そしてある方は家族だと思います。でもその中でいろんな戦いや困難が許されることがあります。そのことをありがとうございます。そこで私たちが本当に感謝をして、あなたの逆転を見ることが一番です。でもあまりにも不安で恐れが来るときに、どうぞ私たちが主に向かって大胆にイエス様を起こすことができるように、イエス様を求めて主に奇跡を行っていたことができるように、神様の技を見ることができるように、力強い手を持って導いてくださることをお願いいたします。生きている神様、ありがとうございます。短くお祈りをしたいと思います。問題があるとある方はそれを前に出しましょう。罪があると祈りがかかれないので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に あなたの願いと求めを主に向かっておっしゃってください。しかしそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今お一人お一人があなたの前に祈り願ったこのことについて、どうぞあなたは御手を伸ばしなさって答えてください。イエス・キリストの名によって心と体に向かって命ずる、許せよ。どうぞ一人一人の腫瘍やポリープやまたがん、あるいは白血病を完全に癒してください。イエス・キリストによって命ずる、許せよ、許せよ。腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエス・キリストによって命ずる、治れ。マデス様、霊的な問題を抱えている方がいらっしゃいますが、その霊的な問題から解放してください。恐れの霊、また怒りの霊、否定的な思い、イエス・キリストによって命ずる、その人の力出ていけ。マデス様、経済に対する問題、またいろんなものがあります。これに対してあなたは豊かに答え、一人一人のことをしてほしいが、今その人はどこにいても、どこにいる方、オンラインしている方に、あなたが豊かな答えを表してくださることをお願いいたします。神の言葉を求めなさい。神の言葉に力があります。賛美を通して私もあなたに触れ、賛美を通して祝福をしよう。しかし神の言葉が信仰を育み、神の言葉があなたを導きます。神の言葉に触れなさい。そうでなければあなたの信仰は成長しません。この神の言葉に触れなさい。私はその時あなたに、私が生きている神であることをさらに深く豊かに教えていこう。神の言葉に触れなさい。この地は神の言葉を奪う力があります。はっきりと神の言葉を求め、神の言葉に触れなさいと主は教えます。非常に忙しい毎日を送っている方がいらっしゃいます。その忙しさにかまけて、こう御言葉がこう全く読めなくなっている方がいらっしゃいますが、あなたはその時、この非常に厳しい状況が許されてくるでしょう。これは主の憐れみです。この厳しい状況の中で、神様に感謝し、御言葉に触れなさい。その時あなたは、忙しさの中で失いかけていたもの、このまま行くととんでもないことになったものを取り戻すことができると主は教えます。この働くことは素晴らしいことです。しかし、神の言葉を失ってはいけません。神の言葉に触れなさいと主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ、お立ちください。おハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ。御声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。